Sound art. Something delicious.
Happy Valentine's Day! このフレーズ、今日もすでにお聞きになった方はいらっしゃいますでしょうか？今日は何の日って聞かれたらね、チョコの日って答える方もいるかも。もともとね、何だったっけってね。2月14日はバレンタインデー。もうこの習慣はね、やめにしたいと思ってる人も案外多いかもっていうくらい定着しましたね。こんばんは、くにです。ピッピーで番組をやらせていただくようになってね、最初3年くらいですかね、お世話になったあの方、この方に言ってね、もう申し訳ないくらい本当にちょこっとしたね、ちっちゃいチョコレートをね、持ってきてたんですけど、もうこの1、2年やってないですね。うん。こちらとしては、ギリチョコっていうのとも違って、まあね、いつもありがとうございますっていう感じで、お返しはなしでねって思ってるわけなんですけど、まあ、そうは言ってもさ、とか、他の人とのバランスもあるし、とまあ気にされるせいか、なんかいただいちゃうわけですよ。皆さんね、ほんといい人ですよ。うん。で、そうなってくるとね、あまりにもね、こちら大したものを渡してないのに、非常に心苦しくなってきまして、まあ、だったらやめときましょうってね。最近のバレンタイン事情っていうのはどうなってるのかね、もうさっぱりわかりませんが、どんな業種でもやっぱりこのバレンタイン商戦には関わらないとこの時期は何も売れなくなっちゃうんでしょうかね。女性から好きな人に愛を告白するというのが日本のバレンタインデーの基本となってますけど、国によって全然違って、特にチョコレートがこんなに売れるのは日本が一番なんじゃないでしょうか。海外のチョコメーカーも日本のこのブームは逃せませんよね。今日のデパ地下なんかね、どんな状況だったんでしょうか。さすがにもう終わってるでしょうからね。関係者の方はちょっとほっと一息できてるといいですね。今日はぜひゆっくりできて、ご家族やお友達から美味しいチョコレートがもらえていますように。チョコレートはまああくまで添え物ですからね。大事なのは心ですよ。そんなわけで、先週と今週2週続けてサウンドアートは愛です。I love you の旅。今週こそは本命の愛。うまくいくといいですね。面と向かって改まって I love you を言うとしたら、あなたはどなたの顔を思い浮かべますか？あるいは今までに言ったことのある I love you を思い浮かべるかもしれないですね。何か印象に残っている、これは絶対に忘れられないという愛の告白、ご記憶にありませんか？言う方でも、もちろん言われた方でも、どちらもありです。前回もことの葉でお話ししましたけど、海外の人が I love you を言うときは、もうどうしてもそれを言わないとダメ。自分の人生にその人がいないなんて考えられないっていうくらいの状況で、初めて言う言葉だっていうことだったんですけど、皆さんが言った I love you、または聞いた I love you は、それにぴったりの場面だったでしょうか？そんな場面の記憶はないという方、今日はまだ4時間ありますしね。チャンスはありますよ。そして言いそびれている方、ぜひこの番組を聞いたら実行してみてください。何でも勢いは大事です。そんな気持ちが湧き起こるはずのサウンドアート、I love you の旅。チャンスを逃さないように最後までお聞きください。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、歴史、音楽、創作の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。
I love you.Chapter 4 History 起始方 I love you で歴史が動くなんていうことはあるんでしょうかね。 まあ、それぞれの人生の歴史が動くというのはあり得るでしょうが、世界が動くなんていうことですね。私がすぐに思いつくのは、楊貴妃、クレオパトラっていうね、まあ有名どころ二大美人ね、ちょっと古いかもしれませんが、中国の元宗皇帝とローマのカエサルシーザーがそのお相手でした。で、当時の中国とかローマはね、世界の中心とも言われていた国ですから、世界の歴史に影響ありというのは頷けます。ちなみに、世界三大美人という時に、もう一人は誰だと思います?諸説あるようですが、日本の小野小町だとする説があるんですよ。まあ、彼女はね、他の二人ほど世間をお騒がせしたりはしないで、もっぱら歌の世界で有名になっていますね。でも、クレオパトラの場合は、美女というのとは違うという説もあって、まあ、顔よりも機転が利いて頭が良くて、さらに声が魅力的だったという話もあるようです。クレオパトラの鼻がもう少し低かったら世界が変わっていたと言ったのはフランスの哲学者パスカルでしたが、これは事実というよりは物の例えとして語られているらしいです。いずれにしてもこの二人の人生が波乱万丈だったようだというのは本当のことのようで、楊貴妃はもともとは元宗皇帝の息子と結婚していたんですね。で、それを元宗皇帝が最終的には自分の愛人にしてしまったわけです。しかもね、もうとっても大好きで、きっとね、I love you をね、しょっちゅう言ってたんじゃないかと思われるくらいもうね、溺れてしまったと。豊満な姿形の持ち主で、さらには音楽や楽器の演奏、歌ったり、そして舞ですね、踊ったり、こういうことに優れて利発だったんだそうです。で、この辺はクレオパトラと一緒ですね。やはりね、ただ綺麗だ、美しいっていうだけでは、人をこう虜にするまではいかないんでしょう。相手を引きつけるためのテレンテクダを駆使する頭脳がないと、一国を動かすほどの地位にはつけないということでしょう。魅力的すぎて相手が自分を見失わなかったら、もうちょっとね、権力に座り続けて、後の評価も変わっていたかもしれません。まあ、どっちもね、お相手の方がね、のめり込みすぎちゃったことで、自滅してしまって、戦いにつながってしまった。もう少しね、この二人が相手をこうね、管理する能力ね、管理能力ね、これに長けてたら、また歴史は変わっていたかもしれません。そうなったらね、今度は、内助の功っていうね、真逆の評価になっていたかも。この辺、紙一重で惜しいですね。クレオパトラに至っては、その相手が何人も変わります。もともとは自分自身がエジプトの女王で、クレオパトラ7世というのが正式名称。その頃のエジプト王家では、兄弟で夫婦っていうのはまあ普通のことで、で、お父さん、王様ね、父王の死後、兄弟で最も年長のクレオパトラが、その弟のプトレマイオス13世と兄弟婚を行って、共同で王位についたっていうあたりから、まあ、クレオパトラの波乱の人生が幕を開けたみたいです。エジプトをどうやって治めるか。で、まあ、この夫である弟とは意見が合わなくて、で、独立じゃなくてローマの庇護を受けようという道を選ぼうとクレオパトラは決めるわけです。そこでまあ有名なね、絨毯に自分をくるんで賄賂としてこっそりローマの権力者シーザーに届けさせて懐柔した。つまりシーザーはこれによろめいて I love you 状態になっちゃったわけです。その後はもうね、歴史に残るストーリーが展開したわけで、弟である最初の夫を死に追いやって、で次の弟と結婚するのね。で、もちろんシーザーとは続いていて、子供までできる。 でもシーザーは暗殺されるという運命をたどるわけで、で今度はその後アントニウスを誘惑するね。でここでもまたね、 I love you がね成功するわけで、味方につける。でクレオパトラはエジプト国内の邪魔な勢力を追い落として、アントニオとの間にも子供がまた増えてね、名実ともに自分が治めようとするわけなんですけど、この懐柔したアントニウスがクレオパトラの方に夢中になっちゃったせいで、ローマでは人気がなくなって、最後にはローマ対エジプトの戦いのようになっていってしまうわけです。エジプトを救おうと思って始めたことなのかもしれないけど、やることなすことみんな裏目に出る。ある意味ね、誘惑するとこまでは良かったけど、もうちょっとこう人選をね、ちゃんとした方が良かったのかもとも言えませんかね。魅力の効き目がありすぎるというのも罪なもんです。こうやって結局クレオパトラはエジプト国の最後の女王になってしまった。そういえば日本にもありましたね。豊臣秀吉。これね、最後は一人の女性の I love you が高まりすぎちゃって、結局は自分の作った王国は継続されませんでした。一見どれも女性が美しすぎて罪を作ったように言われてますけれども、よーく考えると、世の中を左右したのはその時の人々の心。それが権力者から離れると、あっという間に持っている力なんかは手の内からこうスルッと滑り落ちる。 I love you が一方向にだけ向いて、自分以外の人がいい目にあって、自分がないがしろにされているって感じるのは、男も女もみんな同じというわけで、そうなると手痛いしっぺ返しが待っている。あなたの大事な人にI love you ちゃんと発信していますか？わかりやすく発信するというのが大事ですよ。きっとね、察してくれるだろうっていうのはね、大抵の場合機能しませんので、手遅れにならないうちに。さらに言えば、今夜はその発信に最高のシチュエーションです。何か後ろ暗いところがあるんでしょとかね、絶対に言われませんから、利用しない手はないですよ。ただ、やりすぎには十分お気をつけください。
Sound Art.
I love you. Chapter 5. Create. 創作。今週のクリエーション。バレンタインデーのクリエイト創作です。いつもこのコーナーは、まあ、梅田ディレクターが音を作ってくれて、私が何か喋る。まあ、その逆もあるんですが、今回は梅田ディレクターがとっておきのバレンタインデーの音楽をくれました。で、これを聞いて私ですね、梅田ディレクターまだ独身なんですね、30代後半。きっとこれをいつか使う時が来るんじゃないだろうか。こんな素敵な音楽を作れる人に、ねえ、絶対にあるはずだと思って作りました。この言葉がいつか役に立つ時が来ますように。では皆さん聞いてください。君がそこにいてくれるだけで、僕は笑顔になれる。君の笑顔を見ているだけで、どんな心も明るくなれる。そんな輝く花のように、君はあたりを明るく照らす。周りにいる誰もがその光を浴びて、つい微笑む。その香りを嗅げば心がほどける。 凍っていたって、錆びついていたって、その光の笑顔にはかなわない。そんな君に僕は言えるだろうか。ずっとずっと言いたかった。しまい込んでどうやって出してきたらいいのかわからなくなってさえきた。この言葉を I love you。
Sound art. Something delicious.
I love you. Chapter 6. Music. 音楽。
さて、I love you を飾るラストのコーナーはやっぱりこれ。Music. 音楽でしょう。I love you を直接言うのは苦手という人でも、音楽に託すというのならできそうっていう声が聞こえてきそうです。今日のピピのラジオ番組でも I love you を伝える歌をリクエストするとか、もしかしてやったよっていう方いらっしゃいませんか？でもその場合、相手が聞いてないとまあ意味がないですけどね。カップルだけじゃなくて、いつもは面と向かって言えないお父様お母様に向けてとか、兄弟もね、ありますよね。ありがとうも込めて送りたいなんていうのあるんじゃないですか。すべての気持ちの奥底には愛がある。最近のラブソングだと何が流行ってるんでしょうね。そういうのがね、さっぱり最近分かってない国ですけれども、言葉がいいなっていうのと曲の雰囲気がいいなっていうのにまあ分かれるんじゃないですかね。こういうのでも好み分かれますね。で、私の場合基本言葉先行なんでね。まあいい感じの曲でも歌詞がこうスーッと入ってこないと、どうも曲を理解したっていう感じがしないね。で、何の曲だったっけって。皆さんはどっちが優先ですか？愛を伝える場合、五感のどこに働きかけるのが一番効果的かというのは、多分個人差があって、得意不得意っていうのもありそうですからね。まずは相手がどうなのかというのを知るのは大事ですね。でも音楽だと大抵の人は、まあよっぽどね、耳にうるさいものじゃない限り、悪くないじゃないって思いそうな気はします。曲の歌詞自体で愛を伝えるっていうのは、まあ一番手っ取り早そうですが、このコーナーではちょっとひねって、もし I love you を言うとしたらどんなバックグラウンドミュージックをかけたいか、これでいきましょう。そうなるとまずはね、ジャンルでしょうか。クラシック、ジャズ、ポピュラー、歌謡曲、エスニック系、ヒップホップ、あ、演歌っていうのもありますね。これも聞き目ありそう。そりゃなんだってロックだぜっていう人もいるでしょうし、最近だとね、アニソンっていうのもあるね。アニメソング。インストロメンタルやイージーリスニングも使えそうですし、さらにはオペラにゴスペル、カントリー系、賛美歌、あ、日本の雅楽っていうのもありますね。うん。およそ音楽のジャンルっていうのは一体どれくらいあるんでしょうか。あ、タンゴなんていうのもね、ドラマチックな愛って感じでいいんじゃないですかね。そうだ、フィギュアスケートの曲なんかもこう曲選びでかなり印象が違うじゃないですか。うん、ここぞっていう時どんな愛に展開するか、音楽かなり大事です。そういえば多治見の夏の花火の時に愛のメッセージを番組で読み上げるっていうのありましたよね。確かこう読み上げて曲がかかってポーンと花火があるじゃなかったっけ。あれ反対、花火が先、曲は後かな。 まあとにかくそんな感じで曲がかかる。やっぱり雰囲気作りには音楽は欠かせませんね。最近の曲は本当にバラエティに富んでますけれども、今から1000年前だったらどんな音楽があったんでしょうか。西洋音楽だと6世紀頃宗教の音楽として聖歌が歌われ始めて、これがまあ中世西洋音楽の始まりだったらしいです。声による多声音楽、それ以前にももちろん音楽は存在したということですが、どこから始まったのかはわからない。でもそれは主に歌だったろうと言われているようです。日本でも縄文時代から音楽はあったとされていて、大陸から入ってきた音楽と相まって雅楽になって宮廷音楽が栄えていったようですね。きっと歌になる前は風の音だったり海鳴りだったり、山からやってくるこう息吹おろしみたいなだったりね、自然の音を聞きながら何かを口ずさむなんていう情景だったのかなーなんて思いを馳せちゃいます。そんな情景で I love you を言うっていうの、一度イメージしてみてください。さあ、いいですか。周りはあなたの好きな自然の中。さて、どんな情景でしょうか。あなたの前にはあなたが思いを告げたい人が周りの音に耳を傾けている。さあ、チャンスです。今なら何を言っても相手は聞いてくれるはず。 I love you の思いを込めて口ずさむとしたらどんな曲？そしてその曲が終わった時、言ってみましょう。 I love you。 こういうイメージトレーニングどうですか？こういうね、イメージボイスの音声 CD がね、もしあったらあなたなら練習します？もしそうならサウンドアートで販売しなくちゃね。でももう今日には間に合わないですね、これ。今日言い損なった人は来年に向けてぜひ今日の番組の音声アーカイブを聞いて練習してください。
サウンドアート Sounds in Delicious。
バレンタインデーの I love you の旅、皆さんにも愛が届きましたでしょうか。愛というのもいろいろあります。人との間の愛もありますし、自然の中にも愛は存在すると私は思っています。無機質と思われがちな皆さんの周りのいろんなものたちにだって愛はきっとある。そうやって信じていれば気持ちも豊かになって、つい顔にも笑顔が浮かぶ。そんな世の中になっていくといいなっていうのが、バレンタインデーにいつも思うことです。チョコレートにだって愛がこもりますからね。こういうウキウキした嬉しいなっていう気持ち、こういうのって長く持続させるにはどうすればいいのか。バレンタインデーだけじゃなくて、毎日がラブラブってね、言ってる日になったらいいのにね。ちょっとおめでたすぎますかしら。でもそんな人もいた方が世の中楽しくなりますよ。 I love you という言葉にはかなり強いパワーがあると思うんです。これを言うには自分の中の気持ちがかなり高まってこないと出てこない。言霊と言いますか、 I love you はこれが超特大級に詰まってて、もうこれはどこにでも飛んでいっちゃいますね。これって今流行りのSDGs、 持続可能な開発目標に組み込んだらいいんじゃないですかね。割と簡単に実現しそうな気がするんですけど、いかがでしょう。何年か前にホオポノポノというのが流行ったのをご記憶ではないでしょうか。魔法のように4つの言葉を言うことで今までの負の連鎖が消えていき、 どんどん幸せになっていくというような、まあ文字通り魔法のようなパワフルな言葉だとされる中に、この I love you は入っていました。残りはね、I'm sorry, please forgive me, そして thank you ですね。ごめんなさい、許しますよ、ありがとう。ね、そしてこの I love you、 愛してます。まあ、結果がどうなるかまあ何ともわかりませんけど、まあ、ただ聞いてるだけでも確かにみんなパワフルです。今日私一回何回 I love you って言いましたでしょうか？バレンタインデーというのはそんなパワフルな言葉があちこちで聞かれる日とも言えるわけです。パートナーがいなくても、片思いの人がいなくても、両親やお友達、お世話になった人に I love you を言ってみましょう。恥ずかしくて直接言えなかったら、一人でつぶやくのでもいいですね。なるべく声に出した方がきっと効果が大きいような気がします。世の中がこの言葉で溢れ返った時、きっと世界中が平和になって、幸せな人だらけになるはず。そう考えれば、バレンタインデーもただのチョコレート交換日ではなく、愛が行き来する日になります。何でも考え方一つで世界は変わる。そう信じて、今日のラストはもう一度私から皆さんにお送りしましょう。I love you。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログには、今日の放送後期の他に、音声アーカイブがありますので、もう一度お聞きになることができます。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート、Something Delicious。今週の短い小旅行は、ここで終わりです。また来週一緒に、出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。